月曜版。こんばんは、ミシュランエリです。この番組は聞くだけであなたの天才スイッチをオンにするみんな天才家機構がお届けします。みんな天才、あなたも天才性を発揮すれば世界でオンリーワンでナンバーワンになります。あなたは最強人生クリエイター。さあ天才スイッチオン。楽しみながら人生を切り開く最強人生クリエイター100万人を創出し、幸せスパイラルを起こします。
Hello there, it's your host Michelin Ellie. This is the April 2nd issue. Today we are going to talk about school bullying.
4月2番目のプログラムはいじめについてお話をします。
夢の種。
改めましてこんばんは、ミシュランエリです。
こんばんは、ハルヒトです。
今日はね、いじめについてお話をしようかなと考えておりますよ。
はい、
うん、というのもね、ちょうどね、今の時期4月とかこの時期がね、あの新休したりするじゃん、
はい、
なのでクラスが変わったりするのね、うん、それでね、いろいろあるのよ。親もいろいろ考えてるし、
はい、
っていうのがね、あの小学生の頃にいじめられてた、
はい、
で中学校に上がって、
はい、
その子と一緒のクラスにならないようにって、
ああ、いじめられっ子がいじめっ子と一緒のクラスにならないように、
うん、親の方が根回しをして、
ほう、
うん、先生に連絡をして、
はい、
で同じクラスにしてもらわないように。
そんなことできるんですか？
そんなことできるのよ今。
知らなかった。
今どうも常識らしいよ。すごいよね。
もう、
うん、で学校の方もそういう連絡があった方が楽なんじゃろうなと思うね。
ああ、問題にならずに済みますもんね。
そうそうそうそう。だからなんかね、どうもそういうことをしているらしい。
最近まで現役中学生だったのに知らなかった。
そういう問題がなかったんじゃろう、春の場合はね、うん、でね、ちょっとね、3月ぐらいはね、
はい、
あのいじめが激しいいじめにあってたりすると、
はい、
転校するかどうするかっていうのを、
はいはいはい、
親は考えてるわけよね。
ああ、進級と同時に、
そうそうそうそう、はいはいはい、うん、転校した方がいいんじゃないかとかね、うん、まあね、余計なストレスを抱えるよりもっていうような考え方もね、わからなくはない、わからなくはない、うん、なんだけど、ちょっとね、あのいじめについて考えたいなと思っているのね、
はい、
うん、でそもそも民転って、あの民転を設立するきっかけになったのが、
はい、
このいじめをね、いじめをねじゃないわ、子どもの自殺をなくしたいなっていう人たちの集まりで、
はい、
それがきっかけになって、はい、民転が始まったわけで、
はい、
うんうん、で、あのいじめからね、自殺してしまう子っていうのもね、いるわけだからね。
いますね、はいはい、よくニュースとかになったりしますもんね。
そうそうそうそう、なのよね。なのでね、ちょっとこの時期にね、いじめについて考えるっていうことをちょっとこの番組でね、やりたいなと思ってるんだけど、
はい、
そもそもね、学校がね、いじめが発生するような構造なんだわよ。
おお、それを言うと教育関係者に、うん、喧嘩を売りに。
いやでもね、教育関係者もみんな思ってると思うよ。
おー、
うん、でそれがね、年齢で輪切りにしてるでしょ。
年齢階層別ってやつですね。
そうそうそうそう、1年生は何歳から何歳まで、
はい、
6、7歳、
はい、
うん、っていう風にやってるでしょ、
はい、
そういうところってね、いじめが起こるのよ。
ほうほうほうほ
う、うん、なぜかっていうとね、例えばね、 同じ学年の中ですごくよくできる子、
うん、
強い子とかいるじゃない、
はいはい、
だけど年齢がねこう入り混じっているとその子よりもさらに強いお兄さんっていうのがいるわけよ。そういう人がいるといじめって発生しないんだよね。
あ、
発生しにくいか、
はい、
しないわけじゃないけどね、うん、だからねこう年齢で輪切りにしてるっていうことがそもそも子供たちにとってはストレスフル、うん、大人にとっては教えやすいかもしれないよ。
まあそうですね、
うん、あでも教えやすいとも言えんか、うん、
うん、
なんかねよくできるお兄さんとかがいてくれる方が教えやすいんだよね。子供目線で教えてくれるのよ下の子に。
はは、まあ、完全なヒエラルキー、うん、ちゃんとした、うん、このヒエラルキーができてるんですね、
う
ん、
そうそうそうそう、そういうのができるからね、うん、でこれでねあの先生にとってもさストレスフルな職場なんだよね、
うん
うん、で自分の考えを教えちゃいけないっていう風に徐々になってるっぽいんだよね。
なってますね。先生の意見は言いませんもん、うん、だって先生自身も、
う
ん、
そうじゃろう。
大体教科書に書いてあることと か、
うんうん、
なんかニュースに書いてあることとか、
うんうん、
第三者が言ったこと先生が言ってるみたいな感じ、
ね、そうそうそうそう。それこそ着ぐるみ先生よね、
はい、
うん、そういう状態にならないといけないっていうのはね本当に教育がしたくって先生になった人にとってはとってもストレスフルだと思うよね。
あ、教えたいのに自分の教えたいことを教えられずに、
うん、そうそうそうそう、
なんかこう録音したの流すレコーダーのようになってしまってるみたいな、
うんうんうん、そうなんよね。でそれもそうだし給食もそうじゃろ、全部食べろみたいな感じになってるじゃん、
うんうんうん
うん、でなんかねえ食品添加物がいっぱい入ったような感じのものを出しておきながら全部食べろって言うんだよね、
はい、
うん、ね、
うん、給食なんかでひどいと思うのは時間が短いんですよね。
うん、ほうよね、うん、そういえばパンを喉に詰まらせて死んだ子がいたよね。
はい、新潟かどうかですよね確か。
大阪じゃなかった、
大阪でしたっけで本当そういうことも起こったりしたので、
うん、
なんか本当もうちょっとこうゆっくり食べられるようにしたらいいと思うんですけどね。
うんうんうん、はるちゃんの時何、
僕小学校の頃が確か、
うん、
何分の40分ぐらいで、うん、中学校は15分とかそんなもんだった気がします。
15分な、
確か。
はあ、そりゃいけんね。
お世辞も長いとは言えなかったですね、
うん、詰め込めみたいな感じよね。
そうそうそうそうそう、
なんということだ。
でまあ、うちの学校は弁当だったりしたので一人一人の量が、
うんうん、
まあ、違ってよかったんですけど、
うん、
小学校の給食なんかで、
うん、
一人一人食べる量が違うじゃないですか、
うんうんうん、
なのに同じ時間っていうのもまあなんか難しい気はしますけどね。
そうよね。
で最終的に同じ量を食べるにしても、
うん、
食べるスピードが違うとか、
うんうん、
いろいろあるじゃないですか。
あるあるある。
なんかもぐもぐとなかなか食べる人とこうスピード感でパッと食べてパッとごちそうさまする人と、
うんうん、そうよね。あとね、あの子供って緑の濃い野菜は処理できないんだよね体の中で、
はいはい、
なので嫌いな場合があるのよね、
はい、
食べれないとかね、
うん
うん、でそういうのも無理やり食べろみたいな感じになっちゃうじゃん、
うん
うん、食べるまで全部食べきるまで先生の前で食べなさいみたいな。
そこまではひどくなかったですけどね
そういうところあるらしい。
あるんですか。うちの学校ではその嫌いなものがある人は、
うん、
そのいただきますの後に先に量を減らしてもらうっていう感じですけどね、うん、ただ量を減らした人はおかわりができないみたいな、
うん、そりゃそうです、
うん、
うんうんうんうん、そうかそうか。もうだからね、何につけストレスフルなんだよね、
はい、
うん、なんかね、ほいで子供なんて遊んでればね、ほっときゃずっと遊ぶからさ、
うん、
ほっとけば体力作りになってる、
うん、走り回って
そうそうそう
ボール投げてみたいな感じで、
うん、なのになぜかこう体力を作るために校庭を何週間走りましょうみたいなのがあったりするわけよね。
あと夏休みだったから体力なんとかブックみたいなの配られて、
うんうんうん
うん、1日何回こう縄跳びをしてるとかそういうのありましたけどね、う
ん
う
ん、あったよね、うん、まあ、全部が全部全てそれが悪いって言ってるわけじゃないけど、
うん
うん、
とってもそこまで意識的にやらなくても普通に勝手にやってれば子供は体力がつくよねっていうことですよね。
そうだよね。で、まあ、そもそも学校がいじめが発生するような構造だなと私は思っているわけ、
はい、
うん、でそれとね、あとね、社会的な風潮、
うん
うん、がね、あの子供をね弱く弱くしてるんだわよ。
あ、例えば、
例えば、
はい、
バカって言っちゃダメよとか、
あーはー、悪口がダメよ、
うんうん、まあ悪口はダメなんだけど悪口になっちゃわない なっちゃわないように言わなくちゃって言ったらおかしいねこれ
何でもかんでもこう禁止にするみたいなところはありますよね。
そうそうそう、
その言葉にしても動きにしても、
うんうん、そうだよね。あのバカとか死ねとかブスとかね、
はい、
そういうの言っちゃダメよって言うじゃない、
はい、
だけどね私はねその言われても慣れる子にした方がいいんじゃないかなと思うね、うん
うん、あとその自分が自分の認識だと思いますけどね。
自分が自分の認識とは、
例えば、うん、ハゲてない人にハゲてって言っても相手は気づかないはずなんですよ。
あ、
ハゲてないはずですから、
うんうん、
で痩せてる人にデブって言っても、
うん、
痩せてるって自分で思ってる人は、うん、デブって言われようが、
うんうん、
別にだからどうしたみたいな感じだと思うんですよね。だからそういう自分に対する認識っていうのが、
なるほど、
こう育って、
あ、そうかそうか、
でないなんて言えばいいんですかね。
だからブスって言われて傷つく子は自分がブスだと思ってる。
そうそう、自分で自分のことブスだと思ってるから他人が自分にブスって言った時にブスで傷つくんだなと思いますけどね。
ああ、本当よね、うん、本当じゃ本当じゃ、うん、あ、それね、あのブスって言って女の子が泣いたとすると、はい、学校の先生が走ってきてブスなんて言わないのって言ったりするじゃん、
はい、
でちょっとぽっちゃりくんにデブって言ったらデブなんて言わないのよって言ったりするじゃん、
はい、
でそしたらその先生が出てきてそれを言うということはその言われて泣いてる子っていうのはさらに自分がブスなんだって思う。
ああ、言わないのっていうことは、
うんうんうん、デブって言っちゃダメよって言われると、あ、自分ってかわいそうな子なんだなって思っちゃうよね。
自分はデブだから先生もデブって言っちゃダメよって言ってるのとかって
思うよね、うん、
あの、うん、本当に自分の頭で考えるかどうかは別にして、そうやって意識はしますよね、
うんうん、
無意識化でも。
そうだと思うよね、うん、でね、あのブスでもデブでも今芸能人ってさデブの人が多いじゃん。
多いんですか、
うん、多いんだよ。
芸能人見る機会がないので
そうかそうかそうか、はいはいはい、テレビないもんね。ね、あの太ってて人気がある人って結構いるよね。
はい、
うん、であのブサイクを売りにして人気が出てる人もすごくいるわけよ。あ、
はいはいはい、
だからねやっぱりね心の持ちようなよね、
うんうん、
心の持ちようなのでそのブスって言われてもバカって言われてもデブって言われても傷つかない自分っていう風に育てた方がいいのに、言っちゃダメよ言っちゃダメよって言って回るでしょ先生が、
はいはいはい、
いやあれがね良くなかったんだなって。
あ、
うん、私もそっち系だったよも
ともとは、
うんうんうん、悪い言葉を使ってはいけませんみたいな感じだったんだけどね、
はいはい、
よくよく考えたらまあそうだわねと思ってね、それでさ今もっともっとこうエスカレートしてきてチクチク言葉っていうのがある
よ。ああ、なんかよく聞きますね。なんか
ねえびっくりするよね、
はい、
あれリスナーの皆さん聞いたことありますか、このチクチク言葉っていうのがあって学校では禁止用語、
はい、
うん、っていうのがね、私一番びっくりしたのはね、お尻って言っちゃダメなのよ。
え、
チクチク言葉っていうのは誰かを傷つけるかもしれない言葉っていう意味でチクチク言葉って言っていて、はいはい、お尻っていうのは誰かを傷つけるかもしれない言葉なんだって、
はい、なんか禁止用語とかチクチク言葉って聞いたので、
うん、
もっとひどい言葉が出てくると思ったらお尻が出てくるんですね。
そうなんよ。でそのお尻ってチクチク言葉だからなんて言えばいいと思いますか。
なんて言うんです。
伝部
伝部
伝部伝部って言えっていうのよね。でもねそれをねそういうこと言い始めるとあれじゃん、私たちがお尻って言った時に傷つけられたって思う子が出てくるわけ
よ。ああ、チクチク言葉イコールそのなんかダメな言葉で、
そう、
それを言われたら、あ、なんか傷つけて傷つけに来たんだみたいな、そういう、
そうそうそうそ
う、こうイコールになってしまうみたいな。
うん、そうなのよ。
はい。
だからね、そのそういうのやめてって思う。正直ね、
まあ、普段使いするような言葉それ何でもかんでもチクチク言葉なんだかんだってするべきじゃないですよね、
うんうんうん、でそれをね あのお尻だからみんなそういう風に思うけど、バカとかアホとかそういう言葉、
はい、
そういう言葉が昭和時代には自然に使われてたわけよ、
はい、
だから少々何を言われてもみんなね、傷つかなかったわけでしょ、
はい、
うん、だからそんな風にまず傷つかない子に育てたらいいなと、
はい、
うん、思うね、うん、まあ、学校がそもそもいじめが発生するような構造だっていうことと、傷つかない子供に育てましょうねっていうことなんだよね、
はい、
うん、でね、あれね、子供の成長を考えるとね、悪い言葉から覚えるんよ。
ほうほうほうほう。
悪い言葉から。
悪い言葉、それこそバカとかアホとか死ねとか。
そうそうそうそうそうそう。で、その子供たちがね、そういうの自然にこう悪い言葉ばっかり言うじゃん。
はい。
でそれでなんか相手が泣いてしまったりとか、
はい、
そういうことがあって叱られて知るんだよね。
ああ、バカって言ったらダメなんだみたいな感じで。
そうそうそうそうそう。だから最初から言わないっていうよりも一旦言ってから叱られた方が私はいいと思うのね、
うんうん、
でそれあのね、昭和時代はね、子供がいたずらっ子だったんよ
どんなこと言ってたんですか？
あのね、どう言ったらいいんかね、なんか鉄工所に忍び込んでいろんなものをこう壊してみたりとか、
はい、
あとあの真空管のテレビだったっけんね、
は
あ、でその真空管を、ね、石投げて割ってみたりとか、
はい、
そういうことをねしよったんよ、うん、で学校の先生 あの靴とかスリッパとかあるじゃん、
はい、
下駄箱の、
はいはい、
あれをひょっと隣に入れとくとかそういう地味な派手ないたずらから地味ないたずらまでいろいろね、うん、あったわけですよ。だけどそれをねやって叱られて、あ、やっちゃダメなんだっていうことを知るんだよね、
はい、
でそういうその何 一度経験してみたことが見た方がいいことっていうのがあって、
あ、最初からこう禁止するのではなくて、
そうそう、
一回やって、
うん、
その後叱るなりなんなりするみたいな、
うんうん、でそれがね、それが足りなかったんだ、足りなかったんだなと思うのよ、あの寿司屋の事件よ、回転寿司の、
ああ、
うん、
あの醤油
を舐めてしまったりとか、
はい、
うん、でああいうのね、もっとちっちゃい頃にもっとあのしょうもないいたずらをして叱られるべきだったんだよ
ね。あれをなんかもっと小さい頃に経験してたらどうなんかなと思いますけど、あの醤油ペロペロ事件はなんかいろいろあるじゃないですか、なんかインサイダー取引をしたとか、いろいろありますけど、なんかああいう変なしょうもないのって、本当小さい時に経験してたら違ったかもしれないですね、
うん、もっと別なね、あの大事にならないようないたずらで経験しとくべきだったんだけど、そういうことをしたことが ないままに大きくなってしまって、でね、あのちっちゃければちっちゃいほど問題はちっちゃいのよ、
うんうんうん
うん、大きくなってやるとね問題が大きくなるからね、
うん、まあ、醤油舐めるにしても、うん、例えばですよ、
うん、
5歳の子が醤油を掴んで舐めてしまって、
うんうん、
まあ、それに親が気づいて謝って終わるとかだったらよかったものの、みたいな、
そうそうそうそう、そんな感じだよね。でね、あのだからね、いちいちいちいち先回りしてこう禁止しないのよ、
うん
うん、
あのその禁止で一番ひどいなって僕が思うのが、
うん、
小学校今もあるかどうか分かりませんけど、
うん、
学区外とか学区内っていうのがあったんですよね、
うんうん、
小学生一人では学区外に出てはいけませんとか、
うんうん、
あと自転車もルールがあって、
うん、
小学校2年生以下だったかな、
うん、
は一人で自転車乗ってはいけませんとか、
うんうん、
なんかそういうルールばっかり作ってるっていうのもいじめの作る構造なんかなって思うんですよ、
うん、あ、そうじゃ
ん、なんかルールを作って、うん、ルール破りしたやつは、
うんうん、
こうダメなやつだみたいな、そのレッテルを貼る、
うんうん、
でそれがいじめの原因になるとか、
うんうん、
そういうこともあると思うので、
うん、なんかねルールを作れば作るほど摩擦は起こるよ、
うん
うん、すごくね、これね、人間をね、あの白人とか黄色人種とか黒人とかいう風にセグメントをしたことであれが起こるでしょう、なんかいろいろ摩擦が起こるでしょう、
はいはいはい、
うん、で今なんかあの 性差についてもセグメントしようとしてるでしょ。
してますね、
うん、あれね、あのセグメントが増えれば増えるほど摩擦が起きます、
はい、
なのでルールを増やせば増やすほど摩擦は起きます、
はい、
でチクチク言葉みたいないっぱいリストを作れば作るほど摩擦は起きます、
はい、
ということ、
はい、
なのであのいろいろルールを作ったりとか作りすぎたりとかね、前もって禁止したりそういうことはね、あのやっぱりいじめとか差別とかそういうことを逆に作り出すよね、
うん、そうですね、うん、
と思いますね、
はい、
うん、でね、あとね、いじめがあるから転校させようって、
うん
うん、もうここから、うん、この学校からいない方がいいんじゃないかっていうような選択肢を取る、うん、そういう方もいらっしゃるんだよね。
なんかそれの関してどっかのニュースで見たんですけど、
うん、
それなんかいじめとか問題があって転校する場合なんかお金が出るとかなんとかっていうのも最近にニュースであった気がしますけどね、
うん、ああそうかそうか、
はい、
うん、でもね、まあそれもね選択肢の一つとしてあっていいと思うんだよね。っていうのはね、思春期の男の子ってあの集団化するとね、犬みたいな、こういう言い方をしたらいけないんだけど、あの何こう暴力が加速してしまう、
あ、
うん、っていう特徴があるんだよね。
なんかこう後先考えずにというか、こ
う、そうそうそう、
興奮して言うことを聞かない子供みたいになるんですね。
そうそうそうそう、そういうことになるので、だからあの転校するっていうことは悪くはない、うん、と私は思うんだよね。
まあ選択肢としてはありだよねみたいな感じですか、
うんうんうん、でね、あのいじめっ子になってしまう子っていうのもね、なんかあのさっきのね、悪い言葉から覚えていくっていうのがあるじゃん、
はい、
で悪い言葉から覚えてしまってバカとか言っちゃうと、
はい、
いじめっ子のレッテルは貼られるよね、
はい、
うん、でそういう子もいる。
あ、
でそうじゃなくって本当に家庭に問題があって愛のない叱られ方とか、うん、愛のない殴られ方をしてる、
はい、
でそういうことはあります、うん、でそういうことはあるんだけど、世の中出たらそういう人いっぱいいるかもしれない、
うん
うん、でお隣、家を建ててお隣さんがそういう人だったらどうするんですかっていう感じなのよね。だからね、あの引っ越しっていうか転校はしてもいいけど、その逆境に強い子に育てるっていうことはすごい大事よね。
ああ、何でもかんでも逃げるなっていうことですね。
うん、一旦は逃げてもいいんだよ、
うん、
で緊急の場合、
うん、でとこう何でもかんでも逃げて逃げて逃げてじゃ良くないじゃないですか、
うんうんうん、そうよね、前もってクラスを別々にしてもらったりとかね、
そうそうそう、でその中学校になったら状況も変わると思うんですよ、
うんうん、
その自分の学校とは違う学校からも中学校で一緒になることもあるだろうし、
うん、
その先生によってまた変わることもあるだろうし、
うんうん、そうなんよね。もともとはいじめられとったけど、でも話してみたら違っとったとかね、
うん
うん、ありえるからね。でそれがね、その親御さんがね、あ、引っ越ししてしまうのがね、あの子が悪いのになんでうちの子が引っ越ししなきゃいけないのっていうモヤモヤがね、心の中にすくっちゃうんだよね。
ああ、うちの子何も悪くないのにみたいな感じですか。
そうそうそうそう、まあ言ってみればバカとかアホとか死ねとか言う方が悪いのに、
はいはい、
うん、うちの子は言われてるだけなのになんでうちの子が引っ越しせないかんねんみたいな感じになるんだよね、
うん、はい、
うん、でそれをね、多分ねすごい苦しいと思うんだよ。苦しいんだけど、そのあの子が悪いのにっていうのを一旦自分の心の中から外さないと自分の子供が成長しない、
うん、何でもかんでも人のせいにしていたらっていうことですね。まあ、本当にその子のせいかもしれないけど、一回それは置いておいて、
うん、
こっちにも何か問題があったんだろうっていう、その、
そうそうそうそう、
振り返ってみるみたいなことが、
うんうん、ちょっとそれはね必要かなと思うね。でね、あのに一旦逃げることが悪いことだって言ってるわけじゃないので、一旦逃げて安全を確保した状態で考え直してみるっていうことは必要かなと思うよね、うん、であの引っ越した先にもね、そういう子がいるかもしれないじゃん。
いじめっ子がいるかもしれないし、
そうそうそうそう、
また同じような状況になるかもしれないし、
うんうん、まあね、考えすぎるのも用ないけどね
そしたらもう死ねやみたいな話になりますからね。
そうそうそう、考えすぎも用ないんじゃけど、あの自分の子供が逆境に強い子、これ何回も何回も言っとるんだけど、
はい、
その子育てってね、自立するため、子供を自立させるためっていうこともあるし、あとね、あの人生ってええことばっかりじゃないじゃん。
そうですね、
ね、
山あり谷ありってよく言いますもんね
そうそう、あの、うん、ね、上り坂下り坂まさかっていうのがありますね結婚式でよう言うよね
そう
なんですそうそうそうそう、まあ、そういうのがあるけどね、その逆境に強い子、うん、でこれって日曜版の春の時にも話題になったよね、
はい、
うん、なんか苦しいことがあった時にどうするのか、うん、
まあ、切り替えとか大切だよねっていうのは日曜版で話しましたよね、
うんうん、そうなんよね。これね、あのお父さんお母さんがね、ずっとあの子が悪いのにっていうのがね、心の中にすくってたらね、それをね教えられないんだわ子供に、
はあ、
うん、
教える、
うんうん、子供をあのなんかあった時に強く気持ちの切り替えをしてもらったりとか、あの今までの自分を振り返ってみて、その行動を変えてみるだとか、でそういうことが子供自身もね、いじめっ子もそうだけど、いじめられっ子にもそういうところがね必要なんだよね、うん、だけどお母さん自身がね、お父さん自身がよ、あの子が悪いのに、あの子が悪いのにってずっと思っとってごらん、
はい、
気持ちの切り替えなんかできゃせんよな
本当ですよ ね、 ね、親自身ができてないのに子供にそれを教えられないですね、
うんうん、そうなんそうなんよね。でそういうことをねしていかないと、その職場でそういう人がいるからね、
うんうん、
大人になった方がもっとひどいんだもん、
はい、
学校なんかさ転校すりゃすぐ済む話だ、うん、だけど職場でね、新入社員をそうやってくる上司っていっぱいおるげん、
ね、おるんですね、
いっぱいおるよそんなもんほんでね、あの学校ではね、大人は自分を守ってくれる人だったわけよ、
うんうん、
つまりそのクラスを変えてくれたりとか、
はい、
でバカって言われたらバカって言うんじゃないのって
言ってくれたりだとか、
言った子を叱ってくれたりだとか、
はい、
そうやって大人は自分を守ってくれる人だった、
はい、
だけど職場にね、そういうパワハラ上司とかいた場合よ、ショックじゃん、大ショックよそれは子供にとっては。
ショックはみたいな感じですかショックだけに、
ショックだけにそうだよね、
はい、
はい、では盛り上がったところですが、
はい、
時間が参りましたので音楽を挟んでエンディングに入ります。はい、今日はいじめについて話していきましたが、私もね、学校で英語を教えていた時に、生徒の中のね、いじめ問題っていうことをね、時々経験しました。でその話をね、ホームページに書いていますので、ぜひ民天のホームページ、みんな天才が聞こうと検索してアクセスしてください。そしてまた今日の今回のプレゼントの音声では、子育てに成功する人と失敗する人、そのタイプの違いについてお話をしています。これね、いろいろとね参考になると思うのでね、ぜひ聞いてみてください。ではバイバイで締めます。せーの、バイバイ。